神様は天と地を作られました。その時にどんな地を、どんな私たちを作られたのか。創世記の第一章、これが神様が作られた世界です。私たちはこの創世記第一章から創造主がおられる、そして宇宙は偶然ではない、創造された、すなわち神によって作られた、そして宇宙には始まりがある、宣言です。私たちへの宣言です。この箇所を読むときに私たちはワクワクしていきます。私たちがこう始まったあの日、私たちが存在し始めたあの日のことがここに教えられています。一章一節、はじめに、これは歴史の始めです。ここから始まったという神様の宣言です。その前は無です。神がおられる、創造主がおられる、その創造主が全てを始めた。神が、これは宣言、創造主である神が天と地を創造した。この天というのは広大な広大な空間を指します。地というのはこの土地を指します。はじめに神が天を創造した。私たちはこの天の端をまだ知りません。宇宙の端を知りません。知ろうとしてもそれは人間の能力、知識では不可能だと。なぜ神様はそんなものを作ったのか。神様は作った、私が作ったと言われるんです。いや、そんなものもう分からない、遠くまでの、もう遠くというと、もうそんなところまでも作って、なぜですか。聖書は言います。天は神の栄光を語りつけ、大空見ての技を告げ知らせる。天は神の栄光を私たちに示し、大空見ての技を告げ知らせる。なぜ神様はそのようなものをわざわざ作ったんでしょうか。私たち人間に創造主がどんなに偉大なお方かを圧倒的に示すためです。ですから人間はいつの時代でも天を見て、いつの時代でも天を調べて、その果てがわからないと気づくときに神様の偉大さを知ります。神様の偉大さに圧倒されます。それは何か、私たちの知識では絶対に判断することのできない、見極めることもできない、その世界を作られたお方です。2節、地は暴漠として何もなかった、闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。この暴漠としてというのは、漂ってこう整っていないというんです。神様は天を作り、そして地を作った。その時まだ地は全く整っていなかった。これが暴漠という意味です。そしてそこにあるのは闇でした。そして大水、そして神の霊が水の上を動いていた。この神の霊というのは風とか息吹、神様の息とも訳すことができる。これ何か、ある人はエネルギーだと言っています。すなわち神様はこの時に全てのこの地にある一つ一つにエネルギーを与え続ける。この地球にもエネルギーがあるから回ることができる、動くことができる、多くのものをこの後作っていくことができる。神様はこの時ご自分の力でエネルギーをこの地に注ぎ続けられた。3節、神は仰せられた、光があれ、すると光があった。これは太陽ではありません、光そのものです。神様はまず初めに光を作られた。何によって作ったでしょうか。材料は神の言葉です。神の言葉です。しかし聖書は私たちにここからはっきりと宣言するんです。神の言葉に力があるんだ。どんな力ですか。無から有を生じさせる言葉。神様の言葉は無から有を生じさせます。ですから神は私たちに言葉、これを別の言葉で言うと 契約と言います。神の言葉契約を私たちに与えられたんです。そして私たちはどのように生きますか。神の言葉を信じる者として生きるんです。なぜか、それが神の力だからです。無から有を作り出す神の力。神は光を見て良しとされた。神は光と闇とを区別された。この光を見て、神様は作られた一つ一つを見るんです。この後一回一回、そして良しとされる。この良しっていうのは実に素晴らしい。もう神様がこう言われたと聖書、実に素晴らしい。じゃあこの素晴らしいというのはどういうことでしょうか。この素晴らしいというのは、神が光をあれと言った言葉そのままがそこに実現しているということなんです。神様にとって素晴らしいというのは何か。それは神の言葉が寸分たがわずそこに実現している。これが神様の素晴らしいという宣言なんです。だから神様は今も素晴らしいと言われるんです。どんな時ですか。私たちに語った言葉が私たちのうちに実現していく時、私たちはその言葉を受け取り信じ、その言葉によって生きていく時に、神様は見て素晴らしいと言ってくださる。それがここの宣言なんです。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった。第一日、これが第一日。そしてこの第一日でもう一つ大切なことがあります。光は、神は光と闇を区別された。区別というのはこれ秩序を作るという意味なんです。神様は作られたものに一つ一つに秩序をつけていかれた。秩序をつけるというのは区別するということなんです。皆さんの家に秩序が生まれるとはどういうことですか。秩序がない状態、ひょっとしたら今朝の皆さんの家の状態かもしれません。思い出してください、あれです。そして秩序ができるっていうのはどういうことか。布団はあるべき押し入れに入れ、パジャマは洗濯機の中に入れ、そしてそこに散乱していた雑誌は雑誌入れに入れ、新聞は新聞を束ねるところに入れ、食べた後のゴミは押し入れではないですね、ゴミ箱に入れる。何か区別なんです。さて、一つ一つを区別する。そうした時にそこに秩序が生まれていく。さて、人間においても同じです。人間においても男性と女性が混乱した状態、これが秩序がないというわけです。これをきちんとした区別をつける。この時に秩序が生まれる。その時に男性の役割、女性の役割が明確になっていく。父と母も同じ、子供たちとの関係も区別されていく。その時に秩序が生まれます。神は仰せられた、大空は水の真っ只中にあれ、水と水との間にまた区別があれ。さて、秩序が次から次に生まれていく姿です。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水と区別された。また秩序を神様は使われた。さて、この宇宙そして地球に秩序を今神様が作っておられるというのを知ることができます。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった。第二日、神は仰せられた、天の下の水がひとところに集まれ、乾いたところが現れよ。ここで海ができ、そして地ができていくというこのことが起こるわけです。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされた。神様はまた見たんです。そしてよしとされた。なぜか、神様の言われた通り自然が従ったんです。神は仰せられた、地が植物すなわち種を生じる草やその中にある種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。ここが今までの命のないものとは言い方が全く違います。今までは現れよ、あれと言われた。でもここでは芽生えさせよ。芽生えるっていうのは完全なものとして作られた、それが種となり、そしてそれがまた芽生えていくというこの命の循環をここで神様は定めておられるわけです。その循環のいわゆる再生産 別の言い方をすると繁殖です。これの原則は何か、ここにも秩序がありました。皆さんがスイカを植えて、スイカを植えてトマトができたらどうですか？喜びますか？トマトを植えてブドウができたら、これ何か混乱状態っていうわけですね。そしてそのことはありえないわけです。スイカを植えたらスイカ、ブドウを植えたらブドウ。神様はここでこう言われたんです。草やその中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従ってその地をその上に芽生えさせよう、そのようになった。種類に従って、これも区別です。秩序なんです。しかし植物の中に区別を与え、秩序を与えられた。だからここで植物はその遺伝子の通り次のものを再生産していくということが宣言されています。地は植物すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中にある種がある実を結ぶ木を種類に従って、神はそれを見てよしとされた。繰り返し種類に従ってと、これが神様の秩序です。種類を超えることはない。夕があり朝があった第三日、神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。この光るもの、これは太陽です。この太陽は何のために作られたか、季節のため、日のため、年のため。私たちは今全ての暦をこの太陽、そして月の動きで見ているわけです。また天の大皿で光るものとなり、地上を照らせ、そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大皿に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神はそれを見てよしとされた。また神様は見られた。その宇宙です。太陽です。月です。その全てを見たときに神はよしとされた。なぜか、私の言葉の通りだ。この中で設計している方がおられると思います。設計者にとってよしというのはどんな時ですか？設計図通り製品ができた時です。加工され製品ができた時、よしというわけです。素晴らしいというわけです。神様は全てのものを設計し、そしてこの言葉で宣言し、そして確認し、見てよかった、よし、実に素晴らしいと言われたんです。神はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第四日、神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と種類に従って、今度は動物です。今度もまたそこに区別があります。秩序があります。種類に従って水に群がり、うごめくすべての生き物と、種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見てよしとされた。また神様は見てよしとされた。素晴らしいと言われた。そしてこのところだけこの言葉が出てきます。神はそれらを祝福して仰せられた。この祝福は何のためであったか。増えるためです。増えるためです。埋めよう、増えよう、海の水に満ちよう、また鳥は地に増えよう。この増えていくというのは神様の祝福の結果だと。夕があり朝があった第五日、このようにして一つ一つものが作られていきました。私たちはこれを思い浮かべるとき感動します。そしてこのあと人間が作られます。最高のものとして、完成するものとして。しかし神様はこの全てのものを作り、人間に委ねられた。